皆さんこんにちは。この番組は将棋を聞くという新たな将棋の楽しみ方を皆さんにお届けしていく番組です。海外に行きたいイオリがお届けしていきます。はい、一人でねこの収録を始めて、3回目となりました。198回でね200回も間近というところです。そんなね、私なんですけれども、最近ねとても海外にね行きたいなというふうに思ってるんですね。で、海外でねこれまで将棋普及活動をしてきて、ヨーロッパがね結構中心多かったんですけれども、今回ね、南米だったりとか、あとはね、アフリカ大陸ら辺行ってみたいなっていうふうにちょっと思ってるんですね。最初はちょっと旅行で行ってみて、で、ゆくゆくね、その将棋普及とか活動できたらいいかなと思ってるんですけれども、この前ね、トルコ行ってきて、旅行で行ってきたんですけれども、結構ね、旅行で海外行くこと結構少なくて、結構新鮮だったんですけれども、とてもね、楽しかったですね。旅行やっぱ楽しいですね。ということでね、今年の夏か、それともね、今年の冬か、ちょっと行ってみたいなと思ってるんですけれども、ぜひね、この国いいよとか、おすすめだよっていうのがあればね、ぜひね、ツイッターとかで教えていただけると嬉しいです。そういえばツイッターもね、なかなか更新してないですね。いやー、そろそろね、復活させていきたいと思っています。はい。というところで、海外に行った際はまたねこのポッドキャストでご報告していけたらなというふうに思っています。はい、ということでね、本題に入っていきたいと思うんですけれども、今回198曲ということで、中高生だった、私の将棋普及活動というものをねちょっとねタイトルでそういうタイトルでね話していこうかなというふうに思っています。実はね将棋普及活動、私ね中学生からね始めてるんですね。で、中学生から始めてると言ってもいいかなと私は個人的に思ってるんですけれども、どういった活動をねこれまでしてきたのかっていうことをこのポッドキャストでちょっと話せてなかったかなというふうに思うので、私のね、記録も兼ねて、ちょっとね今回取り上げていこうかなというふうに思っております。はい、ということで、はい、それではね中学生から振り返っていこうかなというふうに思っています。結構皆さんご存知の通り、私ね宮崎県出身でして、宮崎県のね、中学校にね、進学するわけですね。小学校卒業して。で、中学校でね、部活動というものがね小学校とは違ってあるんですね。で、そこでどんな部活にしようかなと、やっぱりみんなね、楽しみにしてるわけですけれども、私がね、入りたい部活がなかったんですね。入りたい部活何かというとね、将棋部なんですね。中学校でね、私がいる、入る中学校に将棋部がなかったので、もうこれは作るしかないと。なぜかね、思ったんですよね。ということで、実はね、小学校6年生ぐらいの時から、署名をね集めてたんですね。なぜ署名が必要かというと、部活を作るために、5名だったかな、5名以上かなんかのね部員がね必要みたいなんですね。と顧問ですね。で、今その卒業する間近のね小学校6年生の私にできること何かと考えると、やっぱりその部員を集めることからかなと思っていて、5名集めたんです。5名程度集めたのかな、多分集めて、で中学校入学して、入学式のね次の日か2日後とかにね、その署名をね持ってね校長室行ったんですね。将棋部を作りたいんだと。ということでね、それがね私のね初めての将棋普及活動というか、なんていうかね、そういう最初のね出だしになるのかなっていう風にね振り返ってて思いましたね。はい。で、実際ね、これ結論から言うと、作れなかったんですね。で、顧問がまずね、いなかったということと、あとね、部室がね、 確保できなかったということで、まあちょっといろいろ大人の事情とかもあるんですかね。ということで、まあこんなね、入学した早々のね、若造がね、部活作るなんかね、生意気だみたいなね、そんな風に思ってないと思いますけど、まあ結果ね、作れなかったんですね。で、私まあ帰宅部というね、部活入らずに、入らない選択をして、将棋教室に通い始めたんですね。でそこからもうずっとプレイヤーとして大会に出たりとか、あとはもうその昇級昇段戦をね、たくさんこう重ねていって、で中学校2年生で2段になって、でまあ高校受験のために中学校3年生の期間は1年間将棋教室をお休みするというようなね、時でしたってことやってましたね。で、高校生に入ってからね、私の将棋普及活動がね、本格化するわけなんですね。で、高校生、運が良くね、私が進んだ高校、宮崎の高校なんですけれども、将棋部がね、ありまして、もちろん入らせていただきました。で、やっぱりその、まあ、部員も結構いましたし、団体戦でも2組ぐらい作れたのかな、3組ぐらい作れたかな、結構いたんで、はい。もうね、まあ、そこまで強くはなかったんで、バリバリレギュラーというかね、はい。二段でレギュラーっていう、まあ、ちょっとね、弱いチームだったんですけれども、部活自体はね、部員とも仲良くてとても楽しかったですね。で、まあ、小規模入って、まあ、プレイヤーとしてね、まあ、楽しんでいく反面、まあ、普及にね、目覚めていくわけですね。で、まず最初に企画したものが、その高校の文化祭の、出し物をね、将棋部で出すということで、何かね、こう考えていく必要があったんですね。で、その時に私が企画したものが、部員にね、勝つと、ハーゲンダッツのアイスを無料でプレゼントというような企画をしまして。なんとね、大盛況でして、教室入れなかったですね。で、別でね、トーナメントもやってたんですよ。将棋をもともとルール知ってる人たち、ガチでやってる人たちが、まあ、トーナメントやって、まあ、優勝した人にハーゲンダッツの箱のやつかなんかをプレゼントするみたいなトーナメントもやったんですけど、もうね、もう、どこがトーナメントで、どこが、その、部員のね、多面差しなのかちょっとよくわかんないぐらいね、もうごちゃごちゃなってまして、見物してる人もたくさんいるんでね。いや、もう盤が足りないやら、机が足りないやらで、廊下までね、人がたくさんね、集まっていましたね。その時私ね、30面差しをした記憶があります。やばいでしょ、30面差し。ね、全部勝ちました。ということでね、はい。これがね、すごい盛況、大盛況に終わって、で、僕その企画するっていう、まぁ、ちょっとね、高校内のちっちゃなね、イベントなんですけれども、初めてね、こう企画をして、で、みんなに喜んでもらえたっていうね、すごいなんかもう企画する楽しさみたいなのにちょっと目覚めてしまったんですね。なんですけれども、まあ、特に行動力もあまりない私でしたので、まあ、何も目標がないままね、だらだらだらだらと高校生活過ごしていたんですけれども、そんな時にね、部員の一人が、自分もね、9や段が欲しいなーっていう風につぶやいたんですね。その時ね、僕しか一応段と9持ってなくて、あとはね、公文連っていうね、高校文化連盟だったかな。なんかそういう連盟が、まあちょっと、非公式なのか公式なのかちょっとわかんないですけど、まあ、認定してる9や段を持ってる先輩はいたんですけれども、まあまあ、正式なね、ちゃんとしたものが欲しいなーっていう風につぶやいていて。で、まあ、部活がね、部員全員なんかすごいダラダラとしてたんですけれども、強くなりたいという気持ちはね、あるのかやっぱりっていうね、失礼ですけれども、ね、って思いまして、まあ、それなら強くなりたいとか、目標がちゃんとあるっていうのであればね、まあ、自分ができることはしていきたいなというふうに思って、動き出したんですね。で、それがですね、まあ、級や段を認定してもらえる昇級昇段戦というものをね、企画しました。今思えばね、9や段がね、無料で認定してもらえるなんてね、神企画ですね、これはね。で、どうやったかというと、まあ、無理を言ってね、土曜日に部室を開けてもらって、日曜日だったかな。 日曜日だったな。日曜日に、同部室をね、開けてもらって、で、もともとね、中学生の時に通っていた将棋教室の先生にね、来てもらって、で、まあ、認定をしてもらうというね、お願いをして、まあ、協力をしてもらいました。で、そしてね、これね、自分の高校だけでやるのもったいないなと思って、で、宮崎県のね、高校、将棋部がある高校とか、もうね、全部ね、LINE グループに入れて、で、企画したんですよ。これ、第1回目参加人数42人です。もう覚えてます、これは。もう42人で。既読してたんで、振り返った時にね、こう見てみたんですけれども、第1回目からね、42人、昇級昇段戦のね、企画するって、まあ、なんか今思えばね、すごいな、というふうにね、自分でやったんですけれども、振り返っててね、思いましたね。で、まあね、やっぱりその人生初、まあ、その、学外のね、イベント、学外でね、初イベント企画して、で、42人というね、希望をまとめたね、達成感っていうものはね、本当にね、気持ちいいものがありましたね。で、もちろんこのね、昇級昇段戦、1回で終わらずにね、継続して開催しています。行きましたね。で、ここからね、まあ、本格的に私のね、将棋普及活動がね、始まったわけなんですね。で、まあ、42人っていうね、参加人数はね、もちろんね、すごい大きいんですけれども、もう全然企画できるような、地方の将棋大会でもね、結構、多い方なんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、人間というものはね、不思議なもので、もっと規模をね、でかくしたいと思うんですね。向上心というかね、行動力はないんですけれども、向上心はなぜかあったという、よくわかんない高校生でしたけれども。ということでね、まあ、何かね、でかいことしたいなっていうふうに思ってるんですね。思ってたんですね、この時ね。で、まあ、まあ、将棋普及、将棋をね、いろんな人に知ってもらいたいっていう思いはね、ずっと持っていたんですね。中学生の頃からかな。持っていたんですけれども、まあ、しかしね、何をしていいかわかんないと。なんせ私ずっと自分がね、将棋を強くなることしか考えてこなかったので、まあ、一歩が踏み出せないんですね。これも、何かしたいと思ってね、一歩が踏み出せないことはね、まあ、あるあるなんじゃないかなっていうふうに思います。私もね、今でもね、あ、こんなことしたいなとか思いながらね、なかなか一歩がね、踏み出せないですね。どうやったらね、この一歩が踏み出せるようになるのか、とてもね、まあ、これ一歩踏み出せたらね、あとはもうトントン拍子に、ね、進んでいくような気がするので、この一歩が大事かなというふうに思います。でね、まあ、こういうね、まあ、なんか、何していいかわかんねえなとか、まあ、将棋広めたいけど、なぁ、みたいな、自分で何ができるかわかんないなっていう日がね、何ヶ月も続くわけですね。で、そんな時に、高校2年生だったかな、の時に、私のね、エンジンのスイッチを押す出来事がね、起きるんです、これまた。で、そのね、エンジンのスイッチがね、私のね、その、まあちょっと大げさですけれども、私の人生すらもね、変えるね、出来事だったんですね。それ何かというと、それはね、好きな人にね、彼氏がいたことです。なんだと、しょうもないな、というふうにね、思われた方いるかと思うんですけれども、まあ高校2年生、青春ね、真っ只中のね、私にはね、すんごいショックなんですよ、これ。まあね、勝手に好きになって、彼氏がいたことが判明したってだけなんで、まあ本当にリサーチ不足とね、なんか思い込みというか勝手なね、自分の思いだけっていう感じなんですけれども、まあこのショックでね、私スイッチ入ったんですね。まあ、どんなことで人間ね、こう、なんやったるぞみたいな原動力が起きるかちょっとわかんないですね。はい。このね、ショックで私はね、絶対にその彼氏より、すごいことを成し遂げてね、好きな人を見返してやろうと思ったんですね。でもね、まあ、今考えてみるとね、まあ、すごいことをしたからといって、何もね、まあ、好きな人だったり、その彼氏ってものは何も変わんないんですね。まあ、赤の他人なんでね、まあ、すごい、アホすぎる、なんかその決意表明みたいな感じのことをやっちゃってますけれども。はい。で、すごいことって何かというと、やっぱなんかね、人数にこだわってたんですよ、その時。なんで、まあ、40名ぐらいのね、企画をしたんで、100人の将棋イベントやってやるっていう風に決めたんですね、この時。 なぜ100人にしたのかよくわかんないんですけれども。でも、なんですけれども、この時の私無敵ですよ。もうずっとね、中学生から持っていた将棋を広めたいというね、固いね、決意と、好きな人にね、まあ、勝手に振られたというね、ショックはね、もう、掛け算、かけられたらね、もう、掛け算されたらもう、かなりのね、原動力というか行動力になるわけですね。で、まあ、その時からね、もうその100人規模の学生将棋大会の開催をね、やってやるというふうに思ってね、動き出しました。で、まず最初ね、大会の企画書というものを作りました。高校生からね、企画書なんか作ってたんですね。今ではやっぱりね、会社に入って初めて企画書を作るっていうのがね、まあ一般的かなというふうに思うんですけれども、実はこれね、中学校1年生の時にね、部活を作る企画書を、ね、作ったことがあったんで、なんかね、僕この企画書を作ることに関して、ハードルがね、そんな高くなかったんですね。で、企画書を作って、自分がね、通っている高校に、会場として高校を使用したい。っていうことでね、校長にね、提出したんです。また校長行くんですよ。もうね、とりあえず上行ったらいいかな、みたいな。とりあえず、ナンバーワンの人に出しちゃえ、みたいなね、なんかすごい勢いがあるようなね、考えでしたけれども、高校、校長にね、提出しました。で、するとやっぱり将棋部の顧問を通してくれ、ということで、将棋部のね、顧問にお願いしに来ましたね。で、この時はね、まあ、日曜日に部室も開ける許可もいただいたので、できるだろうと思ってたんですね。したらね、将棋部の顧問がね、学校は協力できないって言うんですね。なんでかというと、今までね、高校で大会を主催するという前例がないというふうに言うんですね。って、ないわけないだろうと。実際ね、調べてね、いろいろ前例もの一応調べていったんで、いや、全国にたくさんありますよと。っていうふうにね、提示したんですね。このね、そんな前例がないとか言われても、いや、あるんだからって言って納得できないですよね、そんなね。で、いや、宮崎県ではないんだと。いやいや、宮崎県ではないからできないってわけではないだろうと。全国にね、たくさんその、まあ、高校でいろいろね、イベントやってたりとかする事例があるんだから、できるはずだと。いや、できないと。という一点張りだったんですね。いや。そんなね、言われてもまだ僕引き下がれなかったんですね、その時ね。そこで、まあその、まあ、どこどこの県ではね、こういう事例がありますっていうふうに、まだ具体的にまた、こう、資料を追加してね、これ4回目ぐらいかな、4回目、5回目ぐらいで行ったんですね、こう何回もこう、説得しに行って。するとね、最後にはね、もう学生に大会は開催できないってまで言われたんですね。学生に大会は開催できない、主催できないって言われても、ねえ、と思って。で、まあその時ね、そういうことを言われると思ってなかったんで、またね、持ち帰って、で、こう、前例を調べてね、また説得しに行くわけですね。でもなかなかね、こう、難しくて。でね、まあ、ちょっとね、まあ、ここもね、やっぱりね、同じ事情があるんかなというふうに思うんですけれども、何かにね、挑戦しようとしてるね、学生にね、最初からね、できないっていうのはね、ちょっとね、まあ私、まあ今でもちょっとね、どうかなっていうふうに思うところあるんですけれども、まあいろんなね、理由があると思うんですけれどね。で、まあ、すごい若そうでしたので、まあ今も若いですけれども、高校生のね、もう、若そうだったんですけれども、もう失礼も承知もね、納得できずね、もう10回以上ね、お願いしに行きました。で、もう無理だと。っていうことをちょっと悟りまして、ならばもう別の手段で絶対成功させてやると。そんなね、もう無理だって言うんやったら、逆にやってやるよ、みたいなね。これでね、この時に、この職員室のところでね、まず将棋普及、将棋を広めたいっていうね、思いと、好きな人に振られたというショックと、そしてね、先生にね、無理だって言われてね、こう見返してやるっていう思い、その三つがね、もう僕の中でね、もう、うわーっとね、舞い上がってきまして。でも職員室は後にしてね、まあ、動き出そうとするわけですね。でもね、実際ね、事例はあるとか言ってね、先生にはね、こう説得しようとしたくせに、 大会の開催の方法も知らずに、資金もない状態で、100人規模の学生大会をね、開催するんだっていう風にね、言って、私はね、こう、まあ、根拠のない挑戦をね、し始めていくんですね。で、まあ、まず何が必要かなっていう風に素人ながら考えたんですけれども、まず大会名を決めないとね、始まらないという風に思いまして、で、まあね、結構僕、今でもそうなんですけど、結構ネーミングセンスというか、あんまないんですね。で、まあ、あんまり興味もないんですよ。で、やっぱりインパクトとか、そういったものに必要じゃないですか。ということで、まあ、宮崎県がね、まあ、神話の発祥地というところで、まあ、高間ヶ原杯というね、高間ヶ原っていうものを取ってきて、高間ヶ原杯学生将棋大会っていうふうにね、学生将棋 大会名をね、決めたんですね。で、まあ、大会名が決まると次に誰が主催するんだっていうふうになるわけですね。もともとね、僕ね、高校がね、主催してほしいって、自分がこの、実行委員をやるんだみたいな形を考えていたんですけれども、まあ、主催者がいないので、まあ、私がなるしかないということに なるんですね。選択肢がそれしかないので。で、まあ、いろいろ調べていくと、まあ、個人で主催するより団体の方がね、主催しやすいっていうことをね、知ったんですね。でまあ、じゃあとりあえず団体作るかということで、まあ、メンバー一人、私だけの団体を作りました。まあ、それなんかね、個人じゃねえのかっていうふうにね、なんか思ったりもしたんですけれど、まあそういうことは、ね、気にせずになんか、思うがままに作りましたね。で、その団体名が高間ヶ原実行委員会と。で、まあそのままなんですね。そこはやっぱこう、ネーミングセンスないなと、この時ね、振り返りながら思いましたね。で、次にすること何かというと、まあその自分がね、将棋大会をこれまでずっと参加してきて、まあ大体これが必要かなっていうのはなんかイメージつくじゃないですか。裏方のことはあんまわかんないですけど。で、まあ大会、何が必要かなっていうふうに考えると、まず会場なんですね。で、100人も入れたいんで、もうね、会場、100人入る会場を探さないといけないんですね。で、そこでまあいろいろ探していくと、まあ市が運営している会議室が空いてたので、そこを予約しました。で、いろいろ日程も考えて、まあね、学生がね、まあ、高校3年生か、が、卒業する前に、ね、参加できるように、開催日を2月7日に決定しました。この段階でね、結構企画書がね、徐々にこう、なんか形になってくるわけですね。大会名も決まって、日程も決まって、主催者も決まって、会場も決まるわけですから。で、あとは何をするかっていうとね、まあ、チラシをね、作っていくわけですね。でもこう、チラシ作っていくと、まあなんかこう、チラシのね、いろんなその、地区のイベントとか、まあ、いろんなね、団体がやってるチラシっていうのを参考にこう調べていくと、公園とか、協賛っていうね、存在をね、ここで知るんです。このね、チラシ作りでやっとこう気づくっていうね、すごい、タイミングなんですけれども。で、じゃあもう公演してもらった方がいいんじゃねえかと、自分でやるよりか。協力してもらった方がね、大きいもんできるんじゃないかということで、宮崎県のね、将棋連盟の講演をもらいに行きました。これね、もう、熱い思いをね、こう、語ると、無事講演をね、いただきまして。で、商談戦か。将棋商談戦の時に協力してもらった、将棋教室の先生のね、協力のおかげでね、まあ、この将棋教室の先生がね、第一のね、協力者になるんですけれども。で、この先生がね、何回もこの将棋大会というものをね、主催したことがあるので、何回も打ち合わせをして、で、まあ、経験者からのね、アドバイスをね、たくさんいただきました。で、これね、アドバイスをこうもらうと、やっぱ一人でするより二人でした方がいいなと。二人でするんやったらもう三人の方がいいなと。なんかこう人数が多ければ多いほどね、なんかすごいアイデアが出てきて、大きいものができるんじゃないかということに気づきまして、この高間ヶ原実行委員会にね、加工の将棋部の同級生を誘ったんですね。すると、一人入ってくるんです。その方が一緒にポッドキャストをやっていたシエスタさんなんですね。で、まあ、このね、三人で頑張ってこうやっていくわけですね。するとね、まず広告が大事だということをね、将棋教室の先生から聞きまして。そこで、地元のね、新聞社、の記者さんをね、紹介してもらって、取材してもらったんですね。もうね、 ね、すごい自分たちがしたいことをね、この時はね、必死に伝えてましたね。もう、どんな記事になって、ね、記事が書きやすいようにとか、まあ、そういったことも何も考えずに、もうとりあえずね、熱いものをバーって伝えましたね。で、するとね、なんとね、すごい大きく取り上げてもらって、で、その時ね、もう私はね、もうすごいありがたいなと思って、同時にね、新聞に載ったったでっていう、まあ、優越感みたいなのに浸ってましたね。このね、当時ね、取材してもらって記者さんはね、今ちょっと部署移動になっちゃったんですけれども、今でもね、たまにね、お会いしています。これがね、第3番目のね、協力者でした。で、まあ、このね、新聞記事と、まあ、宮崎県のね、まあ、道場だったり、教室に宣伝、チラシを配って宣伝、あとね、スーパーマーケットとかにもね、チラシ貼りに行きましたね。あとはね、将棋部がある中学校、高校にもね、宣伝しました。今回ね、この大会はね、中学生と高校生を対象とする大会なので、まあ、中学校、高校にね、宣伝しに行きましたね。すごいチラシね、印刷した記憶があります。で、まあ、当時ね、宮崎県にはね、中高生の将棋大会で100人規模のものはね、なかったような感じがしますね。で、まあ、多分ね、普通の将棋大会開催しても、100人はね、来ないんじゃないかな。普通にね、パッて開催して100人も参加したらね、もう誰もね、主催者はね、苦労しないですからね、そんなね。で、そこで、まあ、100人規模の将棋大会を開催するのはね、難しいんじゃないかっていう風にね、なんか徐々になんかちょっと感じてくるんですね。ならばちょっとね、アイデアを出すしかないということで、将棋大会のね、サブイベントを開催してね、それを売りにしていこうという風に思ったんですね。なかなかね、将棋大会で差別化を図るのは難しいので、サブイベントをね、ちょっとね、開催しちゃえという風になって、そのサブイベントが、詰将棋を解いた人からね、で正解した人から抽選で豪華賞品が当たるというものですね。まあ、今となって考えるとね、このサブイベントはね、まあ、どの大会でもね、なんかあるなーっていう風に思ったんですけれども、もうちょっとね、高校生ならではのね、ちょっと斬新なね、企画がね、思いついてほしかったなって今となって思うんですけれどね。そうですね。で、まあ、このね、豪華賞品っていうものは、その、協力してくださってたその、将棋教室の、ね、先生から、プロ棋士のサインだったり、将棋グッズ、っていうものをね、寄付してもらいました。そしてね、まあ、メインのね、将棋大会の方でもちょっと差別化を図りたいなというふうに思ってですね、これ新しい将棋ルールの導入をね、したんです。それはね、天孫降臨という、ね、システムで、これどういうシステムかというと、まあ、イメージしてもらったらわかると思うんですけど、将棋ウォーズの鬼神みたいなやつですね。で、対局中に、まあ、9位者がね、まあ、一番低いクラスだけこれ導入したんですけれども、9位者が危ないなっていうふうに思った場面で、この天孫降臨カードを発動させれば、有段者が5手だけ代わりにプレイしてくれて、最善手を指してくれるっていうものなんですね。で、まあ、なかなかね、その初心者がね、将棋大会に参加して、勝つっていうね、ことを、勝つ嬉しさをね、感じるっていうのは少ないかと思うんですけれども、このシステムを導入するとね、勝つ嬉しさ、喜びっていうものがね、感じれるんですね。で、まあ、このシステムがね、あるおかげでね、初心者層をね、この大会に取り込めるだろうっていうふうに思って、もう100人いけるだろうっていうふうに思うんですね。で、最後ですね、これ。もうね、いよいよ、もう最後の準備で、トロフィーの購入をね、しなければなりません。で、今回ね、記録によってね、クラスを3つに分けました。先ほど言ったね、一番下の、初心者も参加できやすいようにね、上級クラス、中級クラス、低初級クラスっていうふうにね、3つのクラスに分けました。で、なると、トロフィーね、9個買わないといけないんですね。それと、これ高間ヶ原ハイなので、持ち回りのね、優勝カップを一つ。で、それとね、これ実は敗者復活戦っていうものを、ね、やろうっていうふうに考えてまして、敗者復活戦のトーナメントの小さなトロフィー、これ11点。ね、このお金をね、どこから出すかっていうのが問題なんですね。なんせね、まだ参加者からね、参加費もらってない状態なので、私お金がないんですよ。学生ですので。どうしようかなっていうふうに思って、 いるとね、トロフィーの会社さんがね、それならね、後日払いでいいよっていうふうに言ってくれたんですね。そんな会社ありますか？今やるのかな？ちょっとわかんないけど。そこでね、トロフィー11個をね、リュックと自転車のカゴに入れてね、運んだのを今でも覚えてますね。えっちらこっちらこう、傷がつかないようにこうやって。で、まあね、これ赤字にならないように、まあ参加者ね、最低50人集めないとね、いけないぐらいのね、お金を使ってるので、頑張ってね、参加者募集をするわけです。そしてね、まあもうこれ足りなかったらね、もう自腹を切るしかないなっていうふうにはね、思っているんですけれども、まあね、すごいね、手作り感のある、将棋大会だったなというふうに思っています。あのね、あの大会の、あの横断幕っていうものもね、高校のね、書道をしてる友達がね、綺麗に書いてもらって、でも準備万端ということで、まあ明日のね、前日には終わったのかな、前日実には準備が終わって、前日のギリギリまでやってたのかな。で、当時ね、すごい覚えてるのがね、大会当日ね、早起きしないといけないんですよ、主催者は。なんでね、夜の10時に寝たね、記憶がありますね。で、6時起床、ちゃんとね、6時起きました。あ、もうね、早起きはね、すんごい僕苦手なんですよ。今でも苦手です。今日はね、7時半にね、最近7時半に起きれるようになったのかな。7時とか7時半に起きてますね。なんですけど、6時起床しんどかったです。で、会場に行ってですね、この、受付するんですね、会場借りる申し込み書みたいなのをこう書いて、鍵をもらって。で、二人でね、私と、シエスタさんと、あとね、将棋教室のね、宮崎県の将棋教室とか道場の先生方も手伝ってくれましたね。テーブルとか椅子をね、こちらこちらこう運んでね、こうセッティングしていくんですね。で、受付30分にもね、関わらずね、会場前にはね、もう参加者がちらほらいて、やばいやばいやばいみたいなことを焦ってましたね。もうちょっとこのテーブルこっちに寄せてとか、右左とか言いながらね、やってましたね。で、まあ、会場設営をね、が終了して受付開始。で、まあ、高校生なんでね、ちょっとお金もね、あんまり扱いたく、触りたくないなと。なんかトラブルだったら怖いので、ってことで、将棋教室の先輩に受付をお願いしました。もうこれね、もう、すごい行列でしたよ、もうそう。で、もう私はね、別の作業をこうやってたんですけれども、もう100人超えてるんちゃうかっていうふうにね、思ってましたね。で、記念すべき、開会式。もう開会式で挨拶するなんか僕思ってなかったですからね、高校生の時に。で、あの、開会の挨拶とかね、やりましたね。いやー、すごかったですよ。なんかすごい緊張しました。原稿もちゃんと考えていきました。なんかね、大人が喋るようなね、セリフをね、たくさん並べてね、準備した記憶があります。そのね、多分、セリフ多分まだ残ってると思いますね。あの、すべてあの、記録、ファイリングしてるので多分残ってると思います、探したら。はい。で、この大会にはね、あの、将棋大会を企画するときに取り上げてもらった、記者の方も取材に来ていただいてね、すごい盛り上がってました。で、一番上のクラスはね、なんとこれ全国とかで優勝する方たちがね、すごい集まっていたので、レベルが高すぎてね、もう、私ちょっと見てたんですけども、ついていけなかったですね。で、サブイベントの詰め将棋もね、みんなね、解いてくれて、回答をね、こう、回答ボックスに入れてくれてました。で、まあ、もちろん他校の人と交流できるっていうことはあまりないんですけれども、中学生と高校生がね、その交流できるっていうのはね、なかなかね、そういう機会ないかなっていうふうに思っています。で、あの、天孫降臨カードをね、使ったね、対局にはね、人だかりができてましたね。もちろん新聞の記者の方もね、こう、取材に来てましたね。で、あのね、面白かったな、面白いなと思ったのが、もう今でも覚えてるんですけど、負けましたということをね、言いたくないからとね、爪の段階でね、天孫降臨をね、発動させてね、その、有段者の方が、負けましたっていう風にね、言うっていうね、シーンもね、あって、すごいそこの対局盛り上がってましたね。その使い方はね、ちょっとどうなのかちょっとよくわかんないんですけれども、棋神ではね、もう有効な出手がありませんっていう風になるんですけれども、今回はね、まあ、将棋教室の先生がね、負けましたという風にね、言ってましたね。そんなね、 笑いの場もあったりとかして、無事ね、将棋大会が終了しました。で、この大会にね、初出場という方もね、かなりいてですね、すごい開催した回があったなというふうにね、当時ね、すごい思った、記憶があります。でですよ、問題は、目標だった100人、いったのかというと、62人でした。いやー、悔しい。すごい悔しい。そこでね、大会をね、無事終えたんですけれども、次こそはとね、その閉会式の時にね、意気込んでましたね。で、目標にね、達成できなかったんですけれども、将棋をね、普及するということをね、自分でね、成し遂げると。もうやれへんって言われとったね、もうお前にはできへんって言われとったことをね、できるようになった。でね、もう達成したぞっていう、気持ち。で、私はね、もうその大会の当日、すごい満足してね、寝た記憶があります。ということでね、これがね、私のね、将棋普及活動のね、最初の、本当に最初の最初のね、段階の話です。こういうことをね、YouTube とかでも話したことない、ブログとかでは書いてると思うんですけれども、YouTube とかでは話したことなかったので、いつかね、また YouTube でその映像とか写真付きで皆さんに、ね、お伝えできたらなと思ってるんですけれども、今回はね、一足先に、ポッドキャストでね、こういった私の将棋普及活動を振り返させていただきました。次回はというとね、はい、また、中高生だった私の将棋普及活動、後編をね、話していけたらなというふうに思っています。これね、62人でね、終わって、はい、終わりとかじゃないんですよ。ここからね、またね、多分これまでね、やったことがないような企画をね、このからバンバンバンバンやっていくんですよ。もう一歩踏み出しちゃいましたから、もう、あとはもうトントン拍子にもうすごいスピードでね、企画していくんで、ぜひね、来週もね、楽しみに聞いていただけると嬉しいです。それではこの辺で、第198局を終わろうと思います。それでは対局ありがとうございました。